子供の日、詩編127編。今日は子供の日ですが、由来は1948年に5月5日を子供の人格を重んじ、子供の幸福を図るとともに、母に感謝するお休みの日と決められてから、端午の節句の日が子供の日にもなったそうです。詩編127編3の5節には次のように記されています。見よ、子供たちは主、ヤハウェの賜物。鯛の実は報酬。若い時の子供たちは、実に、勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と論じるとき、恥を見ることがない。昨日、5月は僕にとって稲の田植えを思い出すという趣旨のことを書いたら、昔からの友人が、高橋先生が田植えを手伝われていたとは、想像ができません。どちらかといえばいつも本を読むか、文章を音楽を聴きながら書いている感じでした、と書いてくださいました。何か、本当に時代の変化をつくづくと感じさせられました。なぜなら、子供時代の僕にとって、農作業は家の手伝いというよりは家族の共同作業だったからです。ただ、僕の妹などは、ひでちゃんはすぐに怪我をするなど、どんくさくて、役に立たなかった、などと言ってくれますが、母などは陽子に向かって、あの子には重いものを持たせすぎて、背が伸びなかった、などと、笑い話のようなことを言ってくれています。本当に親バカ、ですが、日本ではつい50年から60年前までは子供は劣気とした労働力と見られていました。そして、上記の詩編127編も同じような文化的な背景で記されています。3節の、見よ、子供たちは主、ヤハウェの賜物とありますが、賜物とは厳密には相続財産という意味で、土地と同じように主からお世話を委ねられている種の所有物という意味があります。そして鯛の実は報酬とは、続く勇士の手にある矢のようだという表現でその意味が説明されます。つまり、若い時に与えられた子供たちは、自分がまだ壮年期の忙しい最中に即戦力として役立ってくれるという意味になります。そのことがさらに、幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、と記されます。つまり、子供たちが多いことが、矢筒を矢で満たしている、と描かれているのです。これは何とも野蛮に思える表現です。ただ、それこそが今から3000年前の時代の現実でした。戦いが日常茶飯事の中で、家族こそが、いざとなったら最も頼りになったからです。とにかく、若い時に報酬としての子供を与えられていることは、将来の戦いに備えての最高の準備になるというのがここでの趣旨です。それがさらに、門で敵と論じるとき、あるいは裁判の席で敵に向き合うときに、恥を見ることなく勝利できるための備えになると記されます。子供を育てることには多くの労苦が伴いますが、そこには現実の生活の中においても豊かな報いがあると強調されているのです。伝統的に旧約聖書の最も大切な箇所と言われるのは以下の申命記6章4節以降の記事です。聞け、イスラエルよ。主、ヤハウェは私たちの神。主、ヤハウェは唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主、ヤハウェを愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これを彼らに語りなさい。ここで、子供たちに主、ヤハウェの教えを、教え込むことが命じられています。ですから、子供の日の趣旨に書いてある、子供の人格を重んじるということは、より大きな歴史的な視点から見る必要があります。僕の両親は、選択の余地なしに、僕に農作業を教え込みました。即戦力でもあったからです。手際良い妹から見たらそうでもなかったようですが、聖書的には、子供はある意味で、選択の余地なしに、親の価値観を受け継ぎ、共に成長するのが健全な姿とも言えましょう。この世界には様々な課題があります。それを家族全体の課題として受け止め、親と共に悩みながら、それに向き合っていくという視点も大切かと思わされています。 子どもの自主性を重んじると言いながら、結果的に時代とともに変わるこの世的な価値観に子どもを自由にさらしてしまって良いのかとも思います。どちらにしても、子どもは思春期を過ぎたら、多くの場合、親の価値観から自由になろうとします。でも、土台が築かれていなければ、自由になりようもありません。親が確信していること、大切にしていることを教え込むことは、主の命令であるということを決して忘れてはならないと思います。祈り。主よ、私たちがすべての働きや子育ての技を、キリストのうちにあって行うことができるように守ってください。仕事も子どももあなたから委ねられているものです。あなたから与えられている力によって、あなたのために行わせてください。